クリスマスの心で生きるということで、聖書の箇所はピリピ人への手紙の2章5節から11節です。これはおそらくパウロたちの時代、パウロが書いたピリピの手紙の2章に書かれている言葉ですので、その時代の賛美歌だったのではないかというふうに言われています。そうするとかなり古い賛美歌になりますね。私たちの賛美歌に残っているどの賛美歌よりも古い賛美歌になりますけれども、そこにイエス様の心ですね、そしてクリスマスというのは神が人となって来られたことを祝う時ですね。その時の神様の心、イエス様の心を歌っている賛美歌がこの箇所です。そしてパウロはこの賛美歌をこのピリピの教会の人たちに、このことを忘れないでくれというふうに訴えるわけなんですけれども、その背景にはフィリピの手紙にもありましたけれども、教会内に分裂があったようなんですね。もう名指しで2人の女性の名前が出てきます。おそらく教会のリーダーたちであったんだと思いますけれども、同じ心を持ってくれ、その心というのがこれなんだと思います。そして喜びなさい、喜びなさいと繰り返しフィリピの手紙で言われている手紙、言われていますけれども、おそらくそれはその背景、その背後には喜びを失っていたというのがあるのかなというふうに思います。そしてその喜びはどこから来るのか、この心を持つことですよということだと思います。そこをお見せします。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。この心を持ちなさいということですね。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、クリスマスですよね。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。このようにパウロはピリピの兄弟姉妹たちに訴えたわけですけれども、ここでキリストのうちにある思いをあなた方も持ちなさい。じゃあどういう思いかというと、もう一度読みますと、この赤いところですね、黄色いところですね。キリストは神の見姿であられるのに、神であられるのに、イエス様は神様ですね、御子ある神ですね、あられるのに、それを捨てられた、神としてのあり方を捨てられないとは考えずということは捨てたということですね。そしてご自分を虚しくした、しもべの姿をとった、私たち人間と同じようになられた、人としての姿を持って現れ、自らを低くして、どこまで低くしたんですか、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。その当時最低の死に方というのは十字架です。その十字架を選んでくださったということですね。ここに神様のへりくだった心が示されています。どこまで低く、ご自分を低くされたのか、 そして神様の謙遜、そのへりくだり、どこまで低くというのは、他の政府と比べると神様がどこまで罪深い私たちを愛してくださってるんですかっていうのと同じなんですね。同じなんです。例えば、ヨハネの3章の16節で、神は実にその一人子をお与えになったほどに、どれくらい、その一人子をお与えになったほどに、その一人子の心というものを先ほどフィリピの2章で読んだんですけれども、父の心もそこにありますということです。神は実にその一人子をお与えになったほどに、私たち一人一人を、自分の名前を入れて読んでもいい箇所ですよね。私たちを愛してくださった、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それをさっきのフィリピの2章のところでは、人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。で、それを通して神様は私たちに、訴えているのは、神様は私たちを愛してくださっている、あなたは私にとって大事なものだ、私たちが好きな、日めくり の、 あの教会のカレンダーでは山田さんがこれを選んでますね、私の目にはあなたは高価で尊い、イザヤ43章の4節です。そうすると、聖書によると、神様にとって私たちの価値はどれくらいあるのか、別の、もちろんヨハネの3章でもう説明されていますけれども、別の箇所で、別の言い方で神様が説明してくださっているのは、使徒の働きの20章の28節で、これは、エペソの長老たちに言っている言葉の中でありますけれども、あなた方は自分自身と群れ全体に気を配りなさい。で、次のところです。この黄色くなっているところですけれども、神がご自分の血をもって、血というのは命ということです。血液ではなくて、血を少し流しましたとかそういう話ではなくて、命です。私たちもここで死の晩餐をいただくとき、血ということを、言葉が出るときには、命ということですね。少し出血しましたってそういうことではないです。神がご自分の血、命をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのですというふうに長老に言ってますけれども、教会というのは私たちのことですよね。をどれだけの価値を神様は私たちに見たか、ご自分の命を捨てる、ご自分の命をもって買い取った、あがなった、そういう存在ですよ。信じがたいことですけれども、私のために、それが聖書の教えです。ですから福音と言われています。ですから2000年も経っても語り継げられているんですね。100年ぐらい同じこと言ったらもう聞き飽きて、どっかに捨てられてもいいかもしれないですけども、これは捨てられないです。2000年間語り継げられていることをですね。ですから十字架というのは物差しなんです。神様があなたの価値はこれだけありますよっていうふうに示してくださっている物差しなんです。私たちは自分たちで勝手に、お前の価値はこれくらいだ、あなたの価値はこれくらいね、この人の方がこれくらいねっていうようなことをやりますけれども、神様はそうではないよ。一人一人の価値というものは人間が決めるんじゃなくて、勝手に決めるんじゃなくて、私が決めるよ。その価値を教えるために 私は来たよ、あるいは御子を使わしたよというふうに言われるわけですね。そしてその十字架というのは神様の愛の証でもある。どれだけ愛してくださってるんですか。これぐらい。十字架ですよね。子供礼拝でやりますけれども、これぐらいっていう、これ以上伸びないですから、それが十字架、神様の愛の証である。神にとって私たちの価値はっていうことを私たちは常に覚える必要があるのと同時に、そこまで愛されている私たちにとって、私たちにとって神の価値はっていうことも考えてもいいのではないかなというふうに思います。今年1年間神様に守られて、常に守られて、今日も守られて愛されている私たちでありますけれども、その私たちにとって神様はどれくらいの価値があるのかな。神様にとってはご自分の命を捧げてくださるほどの価値であったと言いますから、そしてよく私たちが歌う、特に主の晩餐の前に歌う賛美歌の一つとして聖歌の158番がありますけれども、この最後はもうこれだけの愛、恵みを受けて、それに応える術はないという、恵みに報いる術なきこの身は、身と玉を玉捧げてぬかずくほかなし。ですから体と魂ですよね、心すべてを捧げて神様の前にひざまずくしかない、それしかないという、そういうふうに私たちは歌うんですけれども、おお素晴らしいというそういう言葉で歌いますけれども、実際にどうなのか。私たちはこの神様のために、神様に私たちにとってどれだけの価値がある、どれだけの時間を神様に捧げますか、どれだけの労力が神様にふさわしいですか、どれだけのものを神様に捧げていますかということを考えるときに、身と体も心も全て捧げますっていう、本当に私たちはそうしているのかなっていうことを考えさせられますけれども、私たちは今一度、私たちの場合は主の晩餐で毎回そのことを感謝しているはずなんですけれど、神様はどれだけ私たちを愛してくださっているのかということを確認し合ってですね、クリスマスというのは神様が来てくださったということです。ご自身を、ご自分の命を、私たちに命を与えるために捧げてくださる。そして確かに私たちに命を与えてくださるんですが、それだけではなくて生き方をも教えてくださるというのがクリスマスかな。それが先ほどのピリピの2章のイエス様の心、クリスマスの心っていう、そしてこういう言葉がありますけど、昔からよく言われている表現なんですけれども、キリストは神である、キリストは私たちのようになってくださった、私たち人間のようになってくださった、人間となってくださった、それは私たちをキリストのようなものにするためである。いろんな意味でですね、フィリピの3章の最後のところには、私たちの体というものもキリストの栄光の体と同じものを与えられるよって、この肉体は滅びるけれども滅びない栄光の体を与えられるよっていうのがあります。それと同時に、あるいはそれよりももっと素晴らしいことは何か、私たちの心をイエス様と同じ心にしてくださるよ、それが神様の御心ですよ。そのためにクリスマスがあるんです、あったんですよ。あるんですよ。そのために十字架があるんですよ。私たちを変えるために、ただ体を変えるためではなくて、心を、イエス様が人となってくださる、私たちのようになってくださる、私たちが イエス様のようなものとものにするために、そしてそのように神様は今日も今日も働いてくださっているということですね。ですからクリスマスの心というのはイエス様の心であり、父の心であり、その父の子供たちとされた私たちの心でなくてはいけない、へりくだった心ですね。ですから、これはクリスマスのメッセージの中にも最後の招きでありましたけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。ここにもありますね。私は心が柔和でへりくだっているから、イエス様の言葉です。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。イエス様の首輝を追って私たちも学ぶ。イエス様が首輝を追って一緒に歩んでくださる道というのは、謙遜というかへりくだりの道だと思いますね。十字架の道ですね。それを、その道を歩みながら私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。そこを私たちは多くの場合、飛ばしてしまうというか、あれクリスチャンになったんだけども、魂に安らぎまだ来てませんなんて、遅い、いつなんですかっていうような感じでは来ないよっていうことだと思います。私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は追いやすいですよ。この世の首輝と比べると、よっぽど悪魔の首輝と比べると、比べ物にならないほど追いやすいですよ。ですからこの世の首輝、あるいは自分で自分にこうくっつけてしまう首輝、重荷、そういったものを私の前で、下ろしなさい、手伝ってあげるよ。そして私の追いやすいものを、あなたにぴったりのものを追いなさいということだと思います。ですからその道というのは、へりくだって神様を愛し、お互いに愛し合って生きる生き方です。それが勝利の道であり、平和の道であるって、前子供たちに、何回かやってますけれども、神様、世の中っていうのは、宇宙で一番大きな V というのはどれか知ってるかっていう、イエス様が人となって来られた、こういう十字架に疲れた、こうどこまでもどこまでも下まで行くと、こう来て、そして復活されて昇天された、それは大きな V なんですよ。ですからそれが勝利の道なんです。私たちにとっても十字架の道、十字架の栄光の道、復活の前には十字架がありますから、私たちにとっても同じです。ですから私たちもイエス様に従って十字架の道を歩んで、そして復活する。私もこれは想像なんですけれども、父とイエス様のところに、イエス様、父なる神様とイエス様のところに行って、写真撮っていいですかって、撮りますよって言ったら、ひょっとしたらイエス様はこうやってやってくれるかもしれないですね。 V この大きな V、 これが勝利の道ですよ。でよく子供たちピースピースってやりますけれども、本当のピース、平安っていうのもそこから来ますよということで、ひょっとしたら父なる神様とイエス様お二人ともんなんて感じで写真撮らせてくれるかもしれないです。私の想像ですけれども、それが勝利の道ですよ、ピースの平安の道ですよということだと思います。で最後に、ペテロの言葉で終わりにしたいと思いますけれども、第一ペテロの5章5節から7節のところで、 同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。でペテロは、皆互いに謙遜を身につけなさい。これは旧約聖書を昔から教えられていることですけれども、神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのですよ。それは変わらないですよ。イエス様が来られるまで変わらないですよ。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。イエス様の心、父なる心、クリスマスの心、十字架の心を持ちなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。私たちを高く上げてくださるというのは神様の御心なんです。ですけれどもその道はへりくだりの道です。十字架の道ですよ。私たちが自己啓発とかっていうことでこれとこのステップを踏めば自分は他の人よりも高くなれる、その程度のものじゃないですよ。そんなものじゃないですよ。もっと神様が高く上げてくださる。ですけれども、その道はへりくだりの道です。なんとかこう、少し自分を高くしようという、そういうものではないですよ。高く見せようとか、そういうものでもないですよ。そして、私たちにも、これはたくさんあるものですから、ペテロは、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神が、あなた方のことを心配してくださるからです。そしてへりくだりなさい。自分で頑張ろうとしないで、自分の力で知恵で何とかしようとしないで、神様に委ねなさいということですね。ではお祈りします。神様、今日は短いメッセージでクリスマスの心で生きるということでフィリピの2章から学びました。古い賛美歌であるというふうにも言われている箇所です。どうぞ私たちがその賛美歌をいつも心に留めて、そして繰り返し歌いながら、私たちにもそのイエス様のへりくだった心が与えられますように、そしてそれをお互いに励まし合って、助け合って、お互いにペテロが教えているようにへりくだりを、謙遜を身につけることができるように助けてください。そして本当の勝利の道を、平安の道をあなたと共に歩ませてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。